皆さんおはようございます。今年も皆様と共に礼拝を捧げ、主にあるお交わりの時が与えられ、心から感謝を申し上げます。私が奉仕をしております新潟聖書学院の働きのための皆様の尊いお祈り、そしてご支援に改めて感謝をいたします。新学生時代にこの教会で2年間お世話になりました一重夫妻は、この4月から長岡市にある御園カルバリーチャペルという教会で牧師として奉仕に励んでおります。やはり新学生の時とは違い、毎週の礼拝説教、そして祈祷会の備えに忙しい日々を送っております。皆様ご承知のように、彼は決して器用な人ではありません。いろんな奉仕のために十分時間をかけて備えるタイプであります。また着任早々、教会員のご家族の葬儀の式をするという、もう本当に早くも牧師としていろんな経験をしているところであります。どうぞ続けてお祈りをいただきたいと思います。昨年は宗教改革500周年ということで、礼拝の中で宗教改革というものが私たちの信仰生活にどのように関わるのかということをお話をいたしました。で、今日は司会者の方に読んでいただいたこの聖書箇所から、主がお入りを名のんです、この題のもとに御言葉を取り継ぎたいと思います。イエス様の地上の生涯を思うときに、全能の神の子でありながら本当に謙遜でへりくだった生涯でありました。それはクリスマスに示される馬小屋での誕生から、そして十字架の死に至るまで貫かれているものであります。今日のいわゆるエルサレム入城の場面でも、イエス様のへりくだった姿、しもべとして使える姿がはっきりと示されています。よく知られているこの聖書箇所から、今日はご一緒に3つのことを学んでいきたいと思います。まず一番目に見たいのは、この時イエス・キリストを大歓迎した群衆の心です。ちょうどこの時はユダヤ人にとって一番大切な祭りである杉越の祭りの最中でありました。もう皆さんがよくご承知のように、杉越の祭りというのは、モーセに率いられたユダヤ人が奴隷の地エジプトを脱出したことを記念して、神様に感謝する祭りであります。今でもユダヤ人はイスラエルだけではなく世界中でこの祭りを祝っています。この時多くの人々がそれを祝うために都エルサレムに集まってきていました。そしてその中の多くの群衆が、たくさんの奇跡を行った有名な人ナザレのイエスをこの時は大歓迎したわけです。この聖書箇所を見ていきますと、ロバの子に乗ったイエス様、もう群衆は自分たちの上着を脱いで道に敷き、そして木の枝、葉のついた木の枝をもう切ってきて、そして敷き詰めて、もう大歓迎したわけです。ヨハネの福音書によりますと、この 木の枝はシュロの木というふうに言われています。イスラエルにはシュロの木ってものがたくさん生えています。そしてこの木は戦争に勝って引き上げてきた王や凱旋将軍を迎えるときに歓迎して振る、そういうものであるというふうに言われています。まあ、シュロのことを英語でパームと言いますけども、この日曜日のことをシュロの日曜日とか、英語ではパームサンデーというふうにこう言うわけです。9章10章を見ていきますと、人々はホサナホサナというふうにもう叫んで大歓迎したわけです。これはヘブル語で王救ってください、どうぞ救いたまえという、そういう言葉であります。この時群衆たちの多くの人々は、もしかしてこの人こそ先民である自分たちをこのローマの支配から解放してくれるメシアではないか、まあ、このようにこう期待したわけです。この時人々は、いわばスーパースターヒーローのような、そういうメシアとしてイエス・キリストを歓迎し、そしてこう担ぎ上げようとしたわけです。しかしわずかその数日後、イエス様はユダの裏切り、そしてユダヤ人やローマの支配者たちに捕らえられます。そして徹夜の裁判の結果、死刑宣告を受けます。そしてその裁判の過程の中で、イエス様が来られた目的というのが自分たちの期待と全く違うことが分かってきました。英雄として担ぎ上げようとしたこの方が、もう茨の冠をかぶらされ、そして鞭打たれ、そしてヒーローの衣を着せられ、紫の衣を着せられて馬鹿にされ罵られていた、その惨めな姿を見た時に、もう人々は手のひらを返すように、十字架につけろ十字架につけろというふうに指導者たちにこう先導され、そして叫んでいくわけです。群衆心理という言葉があります。人の心の変わりやすさ、そして自己中心の罪の姿を見ることであります。そしてそれは遠い昔の出来事ではなくて、まさに今世界中で起きていること、人の心と私は同じであるというふうに思います。今日本や世界で、特に政治の世界ですけれども、ポピュリズムという言葉がよく使われます。まあ、大衆迎合主義という、そういう言葉ですけれども、現状に不満や怒りや不安を持っている人々の心を煽り立て、そして自分の思う方向に人々の心や行動をこう操作していくことです。特に敵とも言うべき、そういう存在を作り上げ、攻撃して、そして人の心を一つにまとめようとしていく、まあ、そういう動きが世界中で見られます。つい先月、私は命の言葉社から一冊の本を出版いたしました。分断と排除の時代を生きるっていう、そういうテーマで、今起きていることを私たちクリスチャンがどういうふうに見るかということをこう考察したものです。まあ、ここに出ているのはトランプ大統領なんですけれども、まあ、今北朝鮮の問題では融和姿勢を示していますけれども、しかし多くの場面で分断や排除対立を招いている、まあ、そのトランプ大統領がどうして大統領に選ばれ、そして今そのような政策をしているのか、クリスチャンとしてそれをどう見るかということを取り上げた本であります。まあ、その中で最初は 泡沫候補というふうに見られていたトランプ氏がなぜ大統領になったのか、そのことを本を引用して私はこう書いています。大統領選挙では候補者が多数派を形成する方法は大きく2つ考えられる、自分をアピールして大統領に当選する、その方法は2つあると。理想の社会を語り支持を集める方法、私はアメリカを世界をこうする理想の世界像を語ってそして支持を集める、これは非常にオーソドックスな方法。もう一つは共通の敵を作り上げ敵意や憎しみを結集させる方法だ。トランプ氏は最初から最後まで仮想敵を作り出すことで選挙戦の熱量を維持した、結局白人層にアピールするために共通の敵とも言うべき不法移民、ムスリム難民、それがアメリカ人のその雇用を奪い犯罪を起こし、私が大統領だったらメキシコ国境に壁を作り不法移民を叩き出すんだ、こういう形で言った、それを多くの人がこう支持したわけなんですね。それは昔も今も変わらない人の姿を私たちは見るのではないでしょうか。そしてそれは人ごとではなく自分自身の姿でもあるというふうに私はここを読んで思いました。もし私がその日その時この場にいたらきっと他の群衆と同じようにイエス様を大歓迎したと思うんですね。自分の願いを託してイエス様をヒーローとして歓迎した。しかし惨めな姿を見たら失望して十字架にかけろっていうふうにきっと私も叫んだと思います。イエス様はこのような自己中心の人々のために十字架にかかってくださいました。十字架の上で祈られた祈りの一つが、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのです、このように自分に唾をかけ罵りあざける人々のために許しを祈られました。まず私たちはこの聖書箇所から周りに流されやすい人間の自己中心の姿、それを群衆の中に見ていきたいと思います。2番目はイエス・キリストのお姿であります。十字架を前にしてエルサレム入城といういわばハイライトの場面で、なんとロバの子に乗られたイエス・キリストのへりくだりの姿であります。祭りの大群衆が歓迎して迎えたこのいわば一世一代の華やかな場面で、イエス様はきらびやかな馬車に乗ってこの歓迎を受けたのではありませんでした。借りてきたロバの子に乗ってゆっくりとエルサレムに向かって行かれたわけです。十字架への道を進んで行かれました。ここでなぜロバの子なのかということをご一緒に考えたいと思います。イエス様は行動されるときにご自分の考えではなく常に神の御心を求め、そして聖書の予言を実行に移されました。これは言うまでもなく旧約聖書の予言の成就であります。どうぞ旧約聖書のゼカリア書9章をどうぞお開きください。旧約聖書の一番最後の方の小予言書にありますゼカリア書。私は今新改訳2017を使っておりますので、皆様の聖書と少しページ数や言葉が違うかもしれませんが、ご了解いただきたいと思います。旧約聖書のゼカリア書 9章の9節、9節10節をお読みいたします。よろしいでしょうか。ゼカリア書9章の9節と10節。娘シオンよ、大いに喜べ。娘エルサレムよ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来る。義なるもので勝利を得、柔和なものでロバに乗って、メロバの子であるロバに乗って。私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから与えさせる。戦いの意味も断たれる。彼は諸国の民に平和を告げ、その支配は海から海へ、大河から地の果てに至る。これはイスラエルの国がバビロンによって滅ぼされ、そして人々は捕囚にあっていました。イスラエルの歴史の中で最も暗い、辛い時代、その時にゼカリアが神から召しを受けて、そして未来の希望を予言したところです。娘シオン、まあ、これはイスラエルの人々に向かっているわけですが、あなたの王があなたのところに来る。その方は柔和で、そしてロバの子に乗って入っていかれる。この予言の通りであります。ロバっていう動物は戦いを象徴する馬、まあ、ここでは軍馬という言葉が出てきます。馬は戦いを象徴します。まあ、それに対してロバというのは、これは馬に比べたら一段価値が低いというふうに見られていた家畜でした。出エジプト記を見ると、ロバのウイゴが生まれた場合には、他の動物、羊や馬の場合にはそれを捧げるわけですが、ロバのウイゴが生まれたら羊を代わりに下げろって言われるぐらいに価値がないとされた動物なんですね。ここで礼拝の中で恐縮でありますが、一つの質問を皆さんにしたいと思います。ロバのことを英語で何と言うでしょうか。ロバは英語で何と言うでしょうか。ご存知でしょうか。いかがですか。ロバのことを英語で何と言うでしょうか。若い方いかがですか。難しいでしょうか。ドンキーって言うんですね。ドンキー、コロバの言葉のコルトっていう言葉がありますけれども、まあ、普通ロバっていうとドンキーと言います。このドンキーという言葉を英和辞典で引きますと、まあ、最初1番目、2番目、3番目ぐらいずっと訳があるんですが、1番目はロバというそのものの言葉が出てきます。しかし2番目、3番目、4番目になってくると決していい言葉ではないんですね。ボロマとかマヌケとかバカとか頑固、こういう言葉がロバには当てはめられる、そういう言葉なんですね。ですから決して当時のイスラエルでも、また今日でもロバっていうのは馬に比べたらこう低く見られている、そういう動物であります。しかもイエス様が乗られたのは子ロバでありました。イエス様はこのエルサレム入場において人々を見下ろす、馬に堂々と乗って、お前たち罪人を私は救うために来たのだ、私についてこい、こういう人々を支配する王として来られた方ではありませんでした。へりくだり、人々に仕える平和の君、しもべとしてゆっくりと人々の目線、あるいはそれよりも低くエルサレムに向かって行かれました。そして十字架への道、これを目指して行かれたわけです。このイエス様のこの時のお姿をよく表している言葉、これが フィリピ人への手紙に載っています。フィリピ人への手紙、どうぞお開きください。パウロが獄中で書いた手紙です。フィリピ人への手紙2章の5節から、ここでパウロはキリスト者の一致ということを進めています。そしてその模範としてイエス・キリストのお姿をここに描いています。2章の5節から、キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の御姿であられるのに、ピリピ2章の6節ですね、キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くし死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべてのなりまさる名をお与えになりました。ここにイエス様のしもべとしての姿、それが本当にわかりやすく描かれています。ロバの子に乗って人々の前をゆっくり十字架を目指して進んでいかれるイエス様の姿、私たちの罪を背負って、そして歩んでくださった救い主の姿がここにあります。以前来た時も少しお話をいたしましたが、私たち夫婦は2年半前に当時7歳の小学生の女の子を里子として我が家に受け入れました。今日一緒に来れればよかったんですが、まだ、あまり行ったことのない教会、そういう人に会うっていうのが不安がありまして、今日は残念ながら一緒に来るかできずに、家内と共に志音ヶ丘教会の CS や礼拝に出ております。里子を迎えるっていうことは家内の強い願いで始まったことでありますが、2年半前に私たちは家にその里子を受け入れて共に暮らし始めました。まあ困難は覚悟しておりましたけれども、やはり大変であり、また1年目は本当に大変でした。迎え入れた時に毎日精神安定剤、いろんな薬が必要でありまして、まず時私たちももうこれ以上一緒に暮らすと私たちが潰れてしまう、もうそう思って施設に返しかけた時もありました。まあそんな中で神様の憐れみと多くの人々の協力の中で3年目を迎え、今は随分変えられてきました。落ち着いてき成長し、そしてあ、ここが今自分の家なんだ、私たちが自分の家族なんだということを受け入れることができるようになり、心が通うようになってきました。私がこの里子になる、里親をするときに、同盟教団の沖縄で牧師をしている旧南牧師、私の進学校の後輩であります。そしてすでに何人もの里子を受け入れて、中には障害を持っている子どもさんも受け入れながら養育してきた、まあ、その面では先輩であります。まあ、彼に私はこれから里親になるんですけども、どういう心構えが必要でしょうかと聞きました。そしたら彼はただ一言、しもべになることですと、こういうふうに言ったんですね。何か自分たちが悪いところを直して、そして養育してあげようってなって使えることです、しもべになることですというふうに彼は言いました。3年近くの生活の中で、まあ、時々困難を感じることもあります。良かれと思っていろんなことをするんですけれども、 浮かれないで後で帰ってくることもこうあります。まあ、時にはですね、このクソじじいってこう言われることもあるんですね。このクソじじい死ねとかですね、もう本当にこう、ね、もうこのクソガキっていうふうにこう言い返せばなんとすっきりするかなっていう、まあ、ぐっと抑えながらですね、まあ、そんな中で共に歩んでいく、まあ、時としてこうしてこのようにしなきゃダメだ、せっかく引き取ったんだからしっかりした良い子にしなきゃならない、そういう形で強要することもあったな、それいろんな圧力があったんですけれども、まあ、そんな中でまず仕えていく、心に寄り添いながらしもべとなっていく、そのことを私はこのイエス様の姿からしばしば教えられてきました。愛は自分の中にはないけれども神様から来るものです。十字架のイエス様から来るっていうことは本当に理屈ではなくて生活で分かりました。まあ、そんな中で父親の顔、母親の顔も知らずに育った子でありますので、非常にスキンシップを求めます。まあ、よく私に、まあ、おじいちゃんおんぶしてっていうふうにこう言うんですね。本当にスキンシップを求めるわけです。愛を確かめる、まあ、ですからよくおんぶをしてあげます。30キロでありますので、まあ、かなり重たいですね。この前は1月おんぶの上におじいちゃん今度は肩車してっていう調子に乗っていったので、まあ、やったんですね。そうしたらもう腰を痛めまして、1ヶ月私は腰痛で、だからしもべになるっていうのは痛いことだなと、ててとこう思いながら、まあ、でも本当にこの私たちの生活を通してあなたは愛されているんだ、あなたは生きていていいんだよ、本当に自分の人生を生きてほしい、まあ、そんなふうな願いを持ちながら今共に暮らしています。児童福祉法で18歳まで共に暮らし養育します。まあ、そんな中でしばしばこのイエス・キリストのしもべとして仕える姿、これは私の目標であります。3番目に心に留めたいのはこの日の主役ともなったロバの子であります。イエス様がエルサレム入城というハイライトの場面で必要とされたのは速く走る馬ではありませんでした。ロバの子であります。そしてロバでもたくましい親のロバではなくて誰も乗ったことのないロバの子を必要とされました。イスラエルではロバっていうのはこれはありふれた家畜です。中近東ではそうです。日本ではほとんど野生のロバを見ることはないと思います。私は実際に目の前でロバの子を見たことがあります。私の長女、今笠崎教会の牧師夫人をしておりますが、長女は山形県の小国にあるキリスト教独立学園で学びました。娘が在学中に家族みんなで訪問したときにこの学園で当時ロバの子を飼っておりました。私はこの聖書箇所を読むたびに一つこう思いがあったんですね。いくら予言の成就とは言っても大の大人がロバの子に乗るのは少しかわいそうではないだろうかというふうにこう思ってたんですね。そしてその独立学園でロバの子を実際に目の当たりにしました。その高校で学んでいた生徒、韓国人のその生徒の保護者がそのロバの子を寄贈して当時飼っていたわけです。平和っていうそういう名前が韓国語で付けられていました。そしてそのロバの子を見たときに、あ、これなら大人でも乗れるなっていうふうに合点したことでありました。ただその時まだ中学生だった次女、今牧教会の牧師夫人をしておりますが、その次女が可愛いなと思って手を出しましたら、ガブッとこう噛みつかれましてですね、ロバの子がおとなしいとはこれは嘘だっていうふうにこう、まあ、彼女は叫んだことでありました。まあ、それはともかくとして、もう一度この箇所を読む時に イエス様はまだ誰も乗ったことのない転ばがつながれているのに気がつくでしょう。それをほどいてきて、ほどいて引いていきなさい。もし誰かがなぜそんなことをするのかと言ったなら、主がご入り用なのです。すぐにまたここにお返ししますと言いなさい。このロバはまだロバの子は誰も乗ったことのない転ばでありました。そして当然ながらこのロバの子には持ち主がいました。しかしイエス様は主がお入り用なのです、そう言って連れてきなさい、そのように言われ、その通りになりました。これ日本語訳ですとはっきり出てこないんですが、ギリシャ語の原文ですと、彼の主人がお入り用なのです、今彼の主人が必要としているんです、こういうふうになります。すなわちここでイエス様がおっしゃったのは、本当の持ち主は神の子であるイエス・キリストであるっていうことが込められています。今私たちは21世紀のこの日本で生きています。戦後で数えると73年経ちました。この間多くの日本人の中には、一つの信仰というか価値観というものがあったと思うんですね。それはどんな分野でも人の上に立つ人、多くのものを手にしたその人が成功者だ、それが価値がある人生だ、勝利だっていう、そういう一種の成功信仰です。最近は特に格差社会とか、またそんな中で勝ち組負け組っていう言葉が出てきます。馬のように他の人をかき分けても、時には蹴落としても早くゴールに着くことが人生の勝利者だ、こういう価値観があると思います。私は1949年、昭和24年に生まれた戦後世代であります。ちょうど私の少年時代は日本の高度成長の時でありました。1964年にアジアで初めて東京オリンピックが開催され、そして日本中が沸き立ったことをよく覚えています。私は当時中学校3年生で長岡におりました。日本の体操選手が金メダルを取る、そして東洋の魔女と言われた女子バレーが宿敵ソ連を破って金メダルを取った、そういうことに日本中がこう沸き立ったわけですね。そしてそれに合わせて東海道新幹線が開通する大量高速輸送時代、そしてその時流行ったテレビのコマーシャルが、大きいことはいいことだ、こういうコマーシャルがもう流行ったわけですね。大きいことはいいことだ、おいしいことはいいことだ、森永エールチョコレートと、そういう CM が、私なんかよく覚えてます。その頃日本人の中には、努力すれば報われる、努力して頑張り勉強して一生懸命仕事やれば、これが手に欲しいものが手に入る、マイカーも夢ではない、マイホームも夢ではない、そういう価値観で人々が生きていた時代です。それから50数年経ちました。日本は中国に抜かれましたけれども、 GDP 世界第3位の経済大国です。物があふれ、そして便利なツールがあふれている時代です。でもそうした中で本当に幸福感や自分が生きがいを持って生きているっていう、そういうふうな人が本当に少ない現実であると思います。そして社会や国の土台となる、最もベースになる家庭が至るところで崩壊している。私は家内と共に 里親になるため1年間児童相談所のその研修やいろんな施設を実習で回りました。乳児院、望まれない出産でそこに預けられている子どもたち、また児童虐待、育児放棄で施設に入っている子どもたち、そういうところをずっとこう見て、本当にそれは心痛む思いでありました。本来だったら無条件で愛され受け入れられている、そんな中で最も愛すべき者たちがお互い憎しみ傷つけ合って多くの悲惨な事件が起きている時代です。私たちはそうした中で、このエルサレム入城の時にイエス様が示してくださったこの生き方、価値観、モデルというものを見直していきたいと思います。イエス・キリストは受難週の始まりのこの大切な場面で、人の目から見て価値があるとされる大きなものではなく、小さなものを大切なものとして目を留め、主のようなりと用いてくださいました。神様は私たち一人一人の人生を必要なものとされ、この世に生まれさせてくださいました。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、これが聖書の価値観、人間観です。でも私たちはどうしても目に見えない神様よりも目に見える人を見ます。人と比べます。優越感、劣等感、それで揺さぶられるわけですね。勝った負けたで自分を見、人を見てしまう。しかし主は私たちの人生を他の人とは置き換えられないものとして目を留めてくださる方であります。里子ちゃんの好きな歌が、君は愛されるために生まれたっていう韓国発のこの歌ですね。これ本当にこうよく口ずさんでいます。君は愛されるために生まれた、君の生涯は愛で満ちて、本当にそのことを思って生きてほしいというふうにこう願います。大事なのはこのロバの子が解き放たれ、声がかけられた時に解き放たれ、主をお乗せしたことである。自分の人生というものは自分の欲、利益のため、自分のものだ、そういう価値観、生き方から、本当の主人である主のために、どうぞ小さきものですが用いてくださいと差し出す時に、主は私たちの歩みを置いたところで用いてくださる方であります。昨年宗教改革500周年ということで、この教会で万人祭祀という、そういうことについても語らせていただきました。ローマカトリックにおいては聖職者というものが一般の一人よりも一段高い喜ばれる生き方、修道院というものが天国に近い確かな道、一般の仕事は世俗の俗なり低い仕事、こんなふうに見られていた。そんな中でマルチン・ルターはこの万人祭祀、全ての人が、聖職者も全ての信徒の方々もそれぞれ神から召し、ベルーフ、天職ってものを与えられて、それぞれの仕事、それぞれの生活を通して神の栄光を表すことができる、そのように彼は説いたわけです。以前にも明かしたことですけれども、私は高校2年生の夏にフィジーバーカーのバイブルキャンプで献身の決意をいたしました。暑い日々でありましたが、集まった高校生を前にしてなされたキャンプファイヤーの献身の招き、それは今でも私の原点であります。皆さんはどう思われるか分かりませんけれども、私は少年時代は本当に内気なものでありました。いわゆるシャイな人間で、人前で話すのがもう何より苦手なことでした。読書や昆虫採集を愛し、 ファーブの昆虫記、シートンの動物記を愛読した、まあ、そんな静かな少年でありました。まあ、神様はそんな小さな私に従ってきなさい、声をかけ、そして牧師として召してくださいました。皆さん一人一人にも主は語っておられることであります。主がお入り用なのです。どうぞ置かれたところで、それぞれの置かれた家庭、職場、学校、教会で、このイエス・キリストに喜んで従っていき、神と人に仕えていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日はこのエルサレム入場の場面からご一緒に御言葉を学びました。動かされやすい、流されやすい人間の自己中心な姿、それはイエス様を信じる前の私の姿でありました。また今も揺れ動く多くの人々の姿であります。そしてへり下って人々に仕え十字架への道を歩まれたイエス様のしもべの姿、そしてそのイエス様をお乗せしたロバの子に今日目を留めてみました。本当に私たちは小さな存在です。この日本の中でクリスチャンは 1% 足らずの小さな存在であります。しかしそのロバの子のような私たちが、主をどうぞお持ちくださいと差し出すときに、イエス様をお乗せし、そして人を変え、またあなたの栄光を表す、そのような歩みができること、その約束があることを心から感謝をいたします。どうぞ主よ、集われたお一人お一人をそのイエス様の御後に従う者として、またこの教会を尊く良いお持ちくださいますようにお願いをいたします。感謝して主の御名によってお祈りをいたします。アーメン。